From Salt Lake City, Utah,
this is the Saturday afternoon. から松井聖徒イエスキリスト教会第190回年次総大会土曜午後の部会の模様をお届けします。この部会の話者は教会中央幹部および地方役員の中から選ばれています。この部会の音楽はテンプルスクエアタバナクル合唱団がお届けします。この放送はボニビルディストリビューションが公共サービスとしてお送りしています。署名による承諾なく再放映、録画、編集、その他の目的でこの放送を使用することは禁じられています。教会の大官庁会第二顧問のヘンリー・ B ・アイリング館長がこの部会の司会を務めます。兄弟姉妹の皆さん、最初の次元とイエス・キリストの完全なる福音の回復の200周年を記念する松日聖徒イエス・キリスト教会の第190回年次総大会土曜午後の部会に皆さんを歓迎します。この大会を管理するラッセル・M・ネルソン大官庁の依頼により、私がこの部会の司会を務めます。ラジオ、テレビ、インターネット、衛星放送を通じて世界中でこの大会に参加している教会員と友人の皆さんを心から歓迎します。この部会の音楽は割り当てを受けた指揮者およびオルガン伴奏者とともにテンプルスクエアタバナクル合唱団がお届けします。音楽は事前に収録されています。開会にあたり聖歌隊が山の上にを歌います。開会のお祈りは中央日曜学校会長会第一顧問のミルトン・カマルゴ兄弟です。
I'm not afraid of the dark. Our dear and kind Heavenly Father,
天におられます父なる神様、私たちはあなたの前に頭を垂れ、この特別な、総大会に臨んでおります。臨むにあたり感謝を持って、この機会に感謝を申し上げます。この回復の技に感謝を申し上げます。そして神経が回復され、私たちに祝福が与えられていることに感謝をいたします。儀式と制約を新たにする機会がありますことに感謝いたします。新年が与えられていることにも感謝いたします。この教会が回復されたことによって、そして生ける預言者によって導かれていることに感謝を申し上げます。また私が受けている祝福、そして聖霊の賜物に感謝を申し上げます。あなた様から学ぶ機会に、聖霊を通して学ぶ機会に感謝をいたします。この部会に臨むにあたり、そしてこの総大会の間中、私たちが学聞く言葉と、そして心で聖霊を通してメッセージを受け取ることができるように、理解をできるように祝福してください。そしてより多くの御霊を受けることができるようお祈り申し上げます。もっと良き人になるために、イエス・キリストのようになるために、必要なメッセージを理解することができるようにお祈りいたします。神様の愛を感じ感謝し、イエス・キリストの御名によりお祈りいたします。アーメン。
これからダリン・H・オークス館長が賛意の表明をいただくために、教会中央幹部、地域支柱及び中央役員の名前を提示します。その後、教会監査部実務運営ディレクターのケビン・ R・ ジャーゲンセン兄弟が教会の監査報告を読み上げます。
兄弟姉妹の皆さん、これから教会の中央幹部、地域七十人及び中央役員の名前を皆さんの賛意の表明をいただくために提示いたします。皆さんがどこにいようと、これまでと同様の方法で表明をしてください。定義のいずれかに反対の方がいらっしゃれば、ご自分のステーク会長に連絡してください。預言者、聖剣者、刑事者、末日生徒、イエス・キリスト教会の大官庁として、ラッセル・マリオン・ネルソン、また大官庁会第一顧問としてダリン・ハリス・オークス、大官庁会第二顧問としてヘンリー・ベニオン・アイリングを支持するよう定義します。賛成の方はその意を表してください。反対の方がいれば、その意を表してください。十二使徒定員会会長としてダリン・ H ・オークスを、十二使徒定員会会長代理として M ・ラッセル・バラードを支持するよう定義します。賛成の方はその意を表してください。反対の方がいれば、その意を表してください。十二使徒定員会会員としてM. ラッセル・バラード、ジェフリー・ R. ホランド、ディーター・ F. ウクトドルフ、デビッド・ A. ベトナー、クエンティン・ L. クック、D. トッド・クリストファーソン、ニール・ L. アンダーセン、ロナルド・ A. ラズバンド、ゲイリー・ E. スティーブンソン、デール・ G. レンランド、ゲレット・ W. ゴング、ウリセス・ソアレスを支持するよう提起します。賛成の方はその意を表してください。反対の方はその意を表してください。大官庁会顧問と十二使徒定員会を預言者、聖剣者、刑事者として支持するよう提起します。賛成の方はその意を表してください。もし反対の方がいれば、同様にその意を表してください。次の各長老を地域七十人から解任するよう定義します。ホルヘ・ T ・ベセラ、マーク・ S ・ブライス、ジェレミー・ R ・ヤギ、ケリー・ R ・ジョンソン、アデインカ・ A ・オチェディラン、モ モイセス・ビラヌエバ。彼らの卓越した働きに対して共に感謝を示してくださる方は、その意を表してください。私たちは心からの感謝とともに、スティーブン・ W ・オーエン、ダグラス・ D ・ホームズ、M ・ジョセフ・ブラフの各兄弟を中央若い男性会長会から解任するよう提議します。この兄弟たちの素晴らしい奉仕に共に感謝を示してくださる方は、その意を表してください。次の方々を中央幹部70人として支持するよう提議します。ホルヘ・ティ・ベセラ、マシュー・ S ・ホランド、ウィリアム・ K ・ジャクソン、ジェレミー・ R ・ヤギ、ケリー・ R ・ジョンソン、シェリー・ムトンボ、アデインカ・エイ・オジェディラン、シロ・シュマイル、モイセス・ビラヌエバ。賛成の方はその意を表してください。反対の方はその意を表してください。私たちは以下の兄弟たちを地域70人として支持するよう提議します。J.D. アンダーセン、ファーピト・アウアパウ、フレデリック・ K ・バリ・ジュニア、ケビン・ W ・バーチ、ジョン・ W ・ボズウェル3世、J ・フランシスコ・ビューラー、スチャット・チャイキャナ、マシュー・ R ・クラーク、エル・ギド・クリストバル、エドマルク・ R ・デュマス、カルロス・ A ・ガバルドン、M ・アンドリュー・ガルト4世、クラーク・ G ・ギルバート、レオナルド・ D ・グリア、ウラジスラフ・ Y ・ゴルノスターフ、 D ・マーティン・ゴーリー、リチャード・アイ・ヒートン、ブロック・ C ・ハイアット、デイビッド・ H ・ハンツマン、ノーマン・ C ・インソング、ダニエル・カバソン、フェデリコ・ M ・カーン・レイン、ジェフリー・ J ・カー、ヨンジュン・クワン、デイビッド・ G ・ラフランス、リカルド・ C ・レイテ、マルセロ・ローザ、ホセ・ G ・マナリン、ジェレミア・ J ・モーガン、マーク・A ・モーテンセン、エドワルド・ F ・オルテガ、ネイサン・ D ・ペイス、マイケル・ M ・パッカー、オマール・ I ・パラシオス、ホルヘ・ W ・ペレス、キリーロ・ポキルコ、セルジオ・A ・ポンシオ、アーサー・ラスコン、ミゲル・ A ・レイノソ、グスタボ・ G ・レゼンテ、ロバート・ G ・リバロラ、トンガ・ J ・サイ、ルチアーノ・サンカリ、ロセンド・サントス、ヘンリー・サブストローム、 J. マシュー・スコット、ジェームズ・ E. スローター、ロバート・ T. スミス、リカルド・ A. スペンサー、コリン・ C. スタウファー、デビット・ C. スチュアート、ジェレット・ W. ストーン、アーレン・ M. トゥマリュアン、マーティン・ J. ターベイ、ヤン・ C. ベガ、ポール・ B. ウィッピー、チャド・ R. ウィルキンソン、ダウ・ R. ウィルソン。賛成の方はその意を表してください。反対の方はその意を表してください。私たちは新たにスティーブン・ J ・ランド中央若い男性会長にアーマド・サリーム・コービットを第一顧問にブラッドリー・レイ・ウィルコックスを第二顧問として支持するよう定義します。賛成の方はその意を表してください。反対の方はその意を表してください。その他の中央幹部地域70人並びに中央役員を現在のまま支持するよう定義します。賛成の方はその意を表してください。反対の方はその意を表してください。これまでの定義のいずれかに反対の方はご自分のステーク会長に連絡してください。皆さんの変わらぬ信仰と教会の指導者のための祈りに感謝します。発表した通り、ケビン・ R ・ジャーゲンセン兄弟が2019年度教会監査報告を読み上げます。
愛する大官長官の皆さん、教義と制約第120章に記録されている啓示によって指示されている通り、大官長会、十二使徒定員会、および管理ビショップリックで構成される10分の1配分評議会が、教会基金の支出の承認を行います。教会の各部門は、承認された予算、方針、および手続きに従って基金を使えます。教会監査部門は資格のある専門家によって構成され、教会の他のあらゆる部門及び組織から独立しており、受領した献金、支出及び教会の資産の保全に関して合理的な保障を提供するという目的のために監査を行う責任があります。監査の結果、教会監査部の見解によると、2019年に受領した献金、支出及び教会資産はあらゆる重要な点で教会の承認された予算、方針、及び会計事務に従って記録され、管理されています。教会は予算内で賄い、負債を避け、必要時に備えて貯蓄するという、教会に対して教えられている慣行に従っています。以上、謹んで報告いたします。教会監査部、ケビン・アル・ジャーゲンセン、実務運営ディレクター。
Church Auditing Department, Kevin R. Jurgensen, Managing Director.
The choir will now favor us
with. これから聖歌隊が我御言葉を読むを歌います。歌の後、十二使徒定員会のウリセス・ソワレス長老から話を聞きます。ソワレス長老の話の後、70人のジョン・ A ・マキューン長老と教会管理ビショップのジェラルド・コセイビショップから話を聞きます。
ある時、長老たちとの集会で、預言者ジョセフ・スミスは次のように宣言しました。モルモン書と啓示を取り去ったならば、私たちの宗教はどこにもありません。兄弟姉妹の皆さん、モルモン書の奇跡的な出現は、この神権時代におけるイエス・キリストの福音の回復を示す最初の事件に続く第二の重要な出来事です。モルモン書は神がその子供たちへ抱いておられる愛とご自身を顧みない主イエス・キリストの尊い贖いの犠牲を明かし、主が復活されて間もなくニーファイ人の中で栄光を持って教え導かれたことを明かしています。またイスラエルの家の残りの者たちが末日の御業によって一つとなり常しえに捨てられることがないことを明かしています。この聖なる書物の出現について学ぶとき、私たちはその過程すべてが奇跡であったことに気づきます。預言者ジョセフが天使から金版を受け取ったことに始まり、神の賜物と力によって翻訳し版を守り出版するまですべてが奇跡なのです。モルモン書の出現はジョセフ・スミスが天使モロナイの手から金版を受け取るずっと前に始まっていました。この時代に聖なる書物が到来することは昔から予言されてきました。イザヤは封じた書物のことについて話し、それが出現するときは人々が神の言葉について争うだろうと述べています。これはどのような状況で神が不思議な驚くべき技を行われるのかを教えてくれます。その時彼らのうちの賢い人の知恵は滅び、悟い人の知識は隠される。しかし柔和な者は主によって新たなる喜びを、人の中の貧しい者はイスラエルの聖者によって楽しみを得るのです。エゼキエルはユダの木である聖書とエフライムの木であるモルモン書は一つとなると述べています。旧約聖書のエゼキエルとモルモン書のリーハイは共に二つの木が一つになり、偽りの教義を打ち破り、平和を確立し、制約についても知らせると指摘しています。最初の事件を経験してから3年半後の1823年9月21日の夜、ジョセフは古代アメリカの最後のニーファイ人預言者だった天使モロナイの訪れを受けます。その夜モロナイは、ジョセフがなすべき驚くべき技を神が備えておられることを告げました。 それはアメリカ大陸の昔の預言者たちの霊感された言葉を翻訳し世に出すことでした。翌日ジョセフは何世紀も前にモロネが命尽きる前に藩を隠した場所へ行ってみました。ジョセフはそこで再びモロナイの訪れを受け、将来藩を受け取る時のために自らを備えるよう指示されました。それから4年間、毎年9月22日にジョセフはモロナイから主の王国が末日にどのように治められるかに関して教えを受けました。また備えとしてジョセフは天使たちの訪れも受け、この神権時代に起こる威厳と栄光に満ちた出来事が明らかにされたのです。1827年のエマ・ヘイルとの結婚もその備えの一環でした。エマは終始預言者の生涯と務めを助け、重要な役割を果たしました。実際1827年9月にエマはジョセフと一緒にクモロの丘へ行き、天使モロナイがジョセフの手に記録を託している間待っていたのです。ジョセフは藩を保存するためにあらゆる努力を尽くすならば、再びモロナに返す時まで藩は守られるとの約束を受けました。福音の友である皆さん、今日イニシエの時代から発見されるものの多くは考古学の発掘調査や建設工事でたまたま見つかったものです。しかしジョセフ・スミスは天使によって導かれ藩を得たのです。それ自体が奇跡でした。モルモン書の翻訳のプロセスも奇跡でした。この時代のこの神聖な古代の記録は、古代の言語を学んだ学者が読み解くという伝統的な方法で翻訳されたのではありません。言語の知識によって翻訳するのとは対照的に、主から授かった手に取れる道具の助けを借りて啓示を受けるようなプロセスだったと考えるべきです。ジョセフは神の力によって象形文字、その知識が世から失われた文字からモルモン書を翻訳したと宣言しています。その素晴らしい出来事の中で、無学な若者である私はたった一人で立ち、この新たな啓示を携えて、この世の知恵と、そして18世紀もの間蓄積された無知と戦ったと語りました。ジョセフ・スミスが奇跡的に短期間で翻訳を終えたことを考えても、主の助けがあったことは明らかです。ジョセフの筆記者たちは翻訳に携わっている間に神の力が示されたと明かしました。オリバー・カードリーはこう述べています。これらの日々は決して忘れられないものであった。天の霊感によって語られた声、この胸にこの上ない感謝の念を呼び起こした声のもとに座していたのである。彼がモルモン書を翻訳するままに、私は来る日も来る日も彼の口から出る言葉を絶え間なく書き続けた。ジョセフ・スミスが1827年に藩を受け取るや否や、それを奪おうとする試みが何度もなされたことは資料から明らかです。ジョセフは私から藩を奪おうとするあらん限りの努力が払われ、思いつく限りのあらゆる策略が実行に移されたと記しています。やがてジョセフとエマはニューヨーク州のマンチェスターからペンシルベニア州のハーモニーに移らざるを得なくなりました。翻訳を始めるために藩を奪おうとするボートなどのいない安全な場所が必要だったからです。ある歴史家はこう記しています。このようにして藩の保護を託されたジョセフの最初の難局は終わりを告げた。記録は守られた上に、必死で守る中でジョセフは神と人の手法について多くを学び、それが後に大いに役に立ったことに疑いの余地はない。モルモン書を翻訳している間、ジョセフは主が藩を見せる証人を選ばれることを知ります。これは2人または3人の証人の口によって全ての事柄が確かめられるとあるように、主ご自身が定められたことでした。この神権時代に神の驚くべき技を打ち立てるよう働いたジョセフの初めの協力者であるオリバー・カウドリー、デビッド・ホイットマー、 マーティン・ハリスがモルモン書を世に明かしするため最初に召されました。彼らは主の御元から下ってきた天使によって古代の記録を見せられ、その版に刻まれている文字を見たことを明かしました。またその記録は神の賜物と力によって翻訳されたことを宣言する神の声を聞いたと明かしました。それから3人は全世界に向けてそのことを明かしするように命じられたのです。主は奇跡的に他の8人の証人を召し、金版を実際に目にして、モルモン書が神から与えられた真実の書物であることを世に明かしする特別な証人として立てられました。彼らは版とそこに彫られた文字を見て注意深く確認したことを明かしました。逆境、迫害、あらゆる困難にあっても、また後に何人かは信仰から遠ざかりましたが、それでもこの11人のモルモン書の証人の中で版を見たことを否定した人は一人もいませんでした。モロナイの訪れと金版について知る者はもはやジュセフ・スミスだけではなくなったのです。証人たちに版が見せられた後で、ルーシー・マック・スミスは息子が大喜びで帰宅したと記録しています。ジョセフは両親にこう説明しました。大きな重荷を取り除かれたような気分です。もう自分がこの世で全くの一人きりではないことが心から嬉しいのです。翻訳が終わりに近づき、印刷する段になってジョセフ・スミスは大きな困難に直面しました。そこでマーティン・ハリスが大いなる信仰と犠牲によって自分の農場を印刷費用の抵当に入れたことにより、ジョセフはニューヨーク州パルマイラの印刷業者を説得することができました。モルモン書の出版後も反発が続いたこともあり、マーティン・ハリスは忠実に自分の農場から61ヘクタールを売却して印刷費用を完済したのでした。啓示を通して主はマーティン・ハリスに対し、真理と神の言葉が載っている書物を印刷するために自分の財産を貪ってはならないと教えています。1830年3月、モルモン書の最初の5000冊が出版されました。以降100を超える言語で1億8000万冊以上も出版されてきました。モルモン書の歴史的事実と特別な証人が、モルモン書の出現はまさに奇跡であったことを明かしています。しかしこの書物の力はその壮大な歴史だけではありません。私を含む数え切れない人の人生を変えてきたその類ない力強いメッセージにあるのです。私はセミナリーの生徒だった時に初めてモルモン書を読み通しました。教師に勧められた通りに序文から読み始めました。序文に書かれている約束は今でも心に響きます。心の中で深く考え、そしてこの書物が真実かどうか、キリストの名によって信仰を持って神に問うようにお勧めする。この手順を踏む人々は、モルモン書が神から与えられた真実の書物であるという証を聖霊の力によって得るであろう。この約束を念頭に、私はそれが真実であることをもっと知りたいと熱心に求めつつ、祈りの気持ちで読みました。週ごとのセミナリーのレッスンに従い、少しずつモルモン書を学んだのです。アルマが説いたように、私の心の中に温かい気持ちが徐々に膨らみ始め、心を満たし理解を深め、ますます喜びに満ちたことを昨日のことのように覚えています。このような貴重な体験を通して、モルモン書は確かにイエス・キリストを信じる私の信仰と主の福音の教義に対する証を支える要石となりました。モルモン書はキリストの尊い贖いの犠牲に対する私の証を支える柱の一つとなったのです。そしてサタンが日々私の心に植え付けようとする不信仰への盾となり、救い主への証を世に宣言する勇気を与えてくれました。信愛なる友人の皆さん、私のモルモン書の証は 教えに教えを重ね、奇跡として心に与えられたものです。今日に至るまでこの証は成長し続けています。この驚くべき聖典に含まれる神の言葉をより完全に理解しようと誠心誠意探求していく間、その成長は続きます。皆さんにお勧めします。どうぞこの驚くべきモルモン書の出現をあなた自身の人生の一部にしてください。モルモン書の言葉を祈りを込めて一貫して学ぶことによって、その約束と豊かな祝福をあなたの人生に取り入れられることを約束します。この書物に繰り返されている約束を再度断言したいと思います。もしあなたがこれが真実かどうか、キリストの名によって永遠の父なる神に問うならば、もしキリストを信じながら誠心誠意問うならば、神は憐れみをもってこれが真実であることを聖霊の力によってあなたに明らかにしてくださるでしょう。神は個人的な方法で答えを与えられることを約束します。私だけでなく世界中の人々にそうしてくださったからです。その経験は皆さんにとって栄光に満ちた神聖なものとなるでしょう。それはジョセフ・スミスの経験が彼にとって、また最初の証人たちにとって、そしてこの書物の完全性と信頼性について証を求めてきた全ての人にとって神聖だったのと同じです。モルモン書が確かに神の御言葉であることを証しします。またこの神聖な記憶が福音の教えを宣言し、救いの計画の概要を説き、人がこの世で平和を得、後の世で永遠の救いに預かるには何をしなければならないかを告げていることを証しします。モルモン書が現代におけるイスラエルの集合をもたらし、人々が御子イエス・キリストを知ることができるように知るため、できるようにするための神の道具であることを証します。神が生きておられ私たちを愛しておられること、そして御子イエス・キリストが世の救い主であられ、私たちの宗教の隅の頭石であることを証します。私たちの贖い主、教師、主であられるイエス・キリストの御名により、アーメン。
As well as for the first witnesses, and for all who have sought to receive a witness of the integrity and trustworthiness of this sacred book. I bear my witness that the Book of Mormon is indeed the Word of God. I testify that this sacred record puts forth the doctrines of the gospel, outlines the plan of salvation, and tells men what they must do to gain peace in this life and eternal salvation in the life to come. I testify that the Book of Mormon is God's instrument to bring about the gathering of Israel in our day and to help people to come to know His Son, Jesus Christ. I testify that God lives and loves us, and His Son, Jesus Christ, is the Savior of the world, the chief cornerstone of our religion. I say these things in the sacred name of our Redeemer, our Master, and our Lord, even Jesus Christ. Amen.
Thank you, Elder Suarez.
そうです。モルモン書に対するとても鼓舞される証に感謝します。私は先日、モルモン書の原稿の一枚に触れるという貴重な経験をしました。このページには、ニーファイの力強い次の言葉が、この真剣試合にとって初めて記録されていました。私は言って、主が命じられたことを行います。主が命じられることには、それを成し遂げられるように、主によって道が定められており、それでなくては主は何の命令も、人の子らに下されないことを承知しているからです。原稿を手にしたとき、神の賜物と力によって、モルモン書を翻訳した23歳のジョセフ・スミスが払った努力に対する心からの感謝に満たされました。そして、ラバンから真珠の版を手に入れるために、困難な任務を任された若きニーファイの言葉にも感謝の気持ちを覚えました。ニーファイは常に主に焦点を当て続けるならば、 主が命じられたことを果たす上で成功を収められることを知っていました。ニーファイは誘惑や身体的な試練、また一部の肉親の裏切りに苦しみながらも、生涯を通じて救い主に焦点を合わせ、決してぶれませんでした。信頼できるのはどなたであるかをニーファイは知っていたのです。私はなんと惨めな人間なのだろう。誠に私の心は私の肉のために苦悩すると叫んだ直後に、ニーファイは次より述べました。私を支えてこられたのは神である。神は私があれので苦難に遭っていた時に、いつも私を導き、また底知れない深みの海の上でも私を守られた。キリストに従う者として人生の困難や試練を回避することはできません。一人では不可能と思えるような困難な事柄を行うよう求められることもあるでしょう。私のもとに来なさいという救い主の招きを受け入れるとき、主がニーファイやジョセフにされたように、主は必要な支援を確かにお与えになります。試練のただ中でさえ私たちが主を信頼し御心を受け入れるとき、主の愛と慰めを感じることができるのです。また主の忠実なしもべたちに取っておかれた喜びを感じることができます。なぜならキリストは喜びだからです。2014年伝道の奉仕をしていた際、私たち家族は予期せぬ出来事を経験しました。急な坂道をスケートボードで降りていた我が家の末息子が転倒し、精神に関わる損傷を脳に負ったのです。状態は悪化し、医療スタッフは急いで息子の緊急手術を行いました。私たち家族は病院の一室の床にひざまずき、心を注ぎ出して神に祈りました。複雑で悲痛な時を過ごす中、私たちは天の御父の愛と平安に満たされました。息子が生きてまた会うことができるかどうかも分かりませんでしたが、しかし非常にはっきりと分かっていたことは、息子の命は神の御手に委ねられており、その結果は永遠の観点から見れば神にとっても、また私たちにとっても良い方向に働くということでした。御霊の賜物を通して私たちはどのような結果も完全に受け入れる覚悟ができたのです。しかしそれは簡単なことはありませんでした。事故のため2ヶ月間病院ながら400人の専任宣教師を管理するという生活を余儀なくされました。息子は重度の記憶喪失を経験し、長期にわたる難しい理学療法、言語療法、作業療法セッションを要しました。困難を続きましたが、私たちは幾度となく奇跡を目にしました。私たちが直面するあらゆる試練に私たちの望むような結果が伴うとは限らないことをはっきりと理解しています。しかしながら、キリストに焦点を当て続けるとき、私たちは平安を感じ、神の奇跡を目にします。どのような状況であれ、主の時に主の方法で奇跡が起こるのです。ニーファイが私の心は私の肉のために苦悩すると表現したような、状況が良い方向に向かうと思えない時が訪れるかもしれません。私たちの唯一の望みがイエス・キリストのうちにしかない時が訪れるかもしれませんが、そのような望みをキリストのうちに抱くことができるとは何という祝福でしょうか。キリストは常にご自分のなされた約束を守られる方です。主の安息はキリストのもとに来る全ての人に約束されています。イエス・キリストの信頼を寄せ焦点を当てることによってもたらされる平安と慰めを皆が感じられるようにと、指導者は心から願っています。私たちの生ける預言者ラッセル・エムネルソン大官庁は、この世とキリストの教会の会員に対する主のビジョンをこのように伝えています。私たちが世に伝えるメッセージは簡潔で心からのものです。幕の両側にいる全ての神の子供たちに、救い主のもとに来て聖なる神殿の祝福を受け、永続する喜びを得、永遠の命を受けるふさわしさを身につけるようお勧めします。このキリストのもとに来なさいという招きは、末日生徒にとって明確な意味を持っています。救い主の教会の会員として、私たちは主と契約を交わし、霊的な意味で主から生まれた息子および娘となるのです。私たちはまたキリストのもとへ来るよう人々を招く上で、主と共に働く機会に恵まれています。キリストと共に働くとき、私たちが最も力を注ぐべき取り組みは、私たち自身の家庭の中にあるべきです。家族や親友が困難に直面する時が訪れるでしょう。世の声や自らの願望のために真理に疑いを抱くようになるかもしれません。しかし、そのような人々に対する救い主の愛と私たちの愛を感じてもらえるように、できることをすべて行わなければなりません。賛美歌共に愛し合いでも教えている聖句が浮かんできます。互いに愛し合うならば、あなたが私の弟子であることを認めるであろう。真理に疑問を抱いている人々に愛を示そうとするとき、敵は私たちが福音に従うことや福音を教えたりすることが愛する人々を裏切ることになると思わせるかもしれません。また、私たちが人々をキリストのもとに連れ帰るって助け手となれるかどうかは、 制約の道にとどまるという決意とその模範に大きく左右されます。もし私たちの真の望みが愛する人々をレスキューすることになるならば、私たちは主の福音を受け入れることによりキリストのもとにしっかりととどまらなければなりません。ニーファイの話に戻ると、主を信頼するニーファイの成功は主への信頼や制約を守る模範といったニーファイの良心の性質に大きく影響されていたことがわかります。このことはリーファイの命の木の事件の中で見事に例示されています。喜びを満たす命の木の実を食べた後、リーハイは自分の家族もいるのではないかと辺りに目をやりました。サライやサム、ニーファイが立っているのが見えました。彼らはどちらへ行ったらよいか迷っているかのようでした。その後リーハイはこのように述べています。私は手招きをして私のところに来てその実を食べるように大声で言った。ここでリーハイが命の木から離れなかった点に注目してください。リーハイは霊的な意味で主のもとにとどまり、リーハイ自身がその実を食べた場所へ戻るよう家族を招いたのです。サタンはキリストの教えを主の教会から切り離すことで福音がもたらす喜びから離れるよう人々を誘惑するでしょう。自分の力で自分の霊性によって教会に依存せずとも制約の道にしっかりととどまることができると信じ込ませようとするでしょう。この末日においてキリストの制約を交わした子どもたちが制約の道にとどまることができるよう助けるためにキリストの教会は回復されました。教義と制約には次のようになります。見よ、これは私の教義である。すなわち誰でも悔い改めて私のもとに来るもと、私のもとに来るものは私の教会である。キリストの教会の中で私たちは聖徒の共同体としての経験により詰められます。私たちは主の預言者、聖言者、啓示者を通して主の声を聞きます。最も大切なことはキリストの贖いがもたらす書くことのできない祝福は全て主の教会を通して与えられ、またそれらの祝福は神聖な儀式に参加することを通してのみ実現するということです。末日聖徒イエスキリスト教会は地上におけるキリストの教会であり、この末日において神の全ての子供たちの益となるよう回復されました。キリストのもとに来て末日聖徒として生きるとき、主の愛、喜び、平安がさらに豊かに注がれるという祝福を受けるでしょう。ニーファイのように私たちも困難な事柄を成し遂げたり、他の人々が同じようにできるよう助けたりすることができます。なぜなら信頼できるのはどなたであるかを知っているからです。キリストは私たちの光であり、命であり、救いであられます。イエス・キリストの皆により、アーメン。I bear witness that as we come into Christ and live as Latter-day Saints, we will be blessed with an added measure of His love, His joy, and His peace. Like Nephi, we can do difficult things and help others do the same because we know in whom we can trust. Christ is our light, our life, and our salvation. In the name of Jesus Christ, amen. Amen.
Amen. 2017年の春の日、フランスパリ神殿のオープンハウスが順調に行われていました。その時ツアーガイドのもとへ悲しみに顔を曇らせた男性が近づいてきました。彼は神殿の隣に住んでいるといい、神殿の建設に反対していたことを認めました。ある日男性がアパートの窓から外を眺めていると、大型クレーン車が空からイエスの像を下ろしていき、神殿の敷地に静かに置く様子を目にしました。この経験が教会に対する彼の気持ちを完全に変えたのだと男性は教えてくれました。私たちがイエス・キリストに従っていることに気づき、男性はこれまで損害を与えてしまったかもしれないことに対して許しを求めたのです。クリスタス像はパリ神殿や教会のその他の施設にも設置されていて、救い主に対する私たちの愛を証ししています。オリジナルの大理石像はデンマークの彫刻家ベルテル・トルバルセンの作品で、最初の事件と同じ1820年に作られました。その像は当時の芸術的表現、すなわち十字架上で苦しむキリストを主体にして描いたものとは全く対照的でした。トルバルセンの作品は死に勝利し、腕を広げ全ての人をご自身のもとに招いておられる生けるキリストを表現しています。全人類を救うために主が耐えられた激しい苦痛を証ししているのは、主の手足にある釘の跡と脇腹の傷だけです。おそらく末日聖徒イエス・キリスト教会の会員がこの像を愛する理由の一つは、 スクーニ氏がアメリカ大陸を訪れられたモルモン書の記述を思い浮かさせるからでしょう。すると見よ、天から一人の男の方が下って来られるのが見えた。この方は白い衣を着ておられ、下ってきて群衆の中に立たれた。そこでこの方は片手を差し伸べて人々に言われた。見よ、私はイエス・キリストである。私は父が私にくださったあの苦い杯から飲み、世の罪を自分に負うことによって父に栄光を捧げた。それから主は全ての男女と子供にご自分のもとに来て、脇腹に手を差し入れ、両手と両足の釘跡に触れることで、主が確かに待ち望んでいたメシアであるという個人の証を得るように招かれました。この崇高な場面はモルモン書のまさに最高潮です。福音の良き訪れ全体がこの救い主の像に込められています。憐れみの御腕を優しく差し伸べ、主のもとに来て主の贖いの祝福を受けるように招いておられるのです。モルモン書の中心となるメッセージは、人類の救いと荘園におけるイエス・キリストの重要な役割について真の知識を回復することです。このテーマはモルモン書の最初のページから最後の章の最後の言葉にまで反映されています。廃墟と霊的混乱の数世紀を通して、キリストがゲッセマネとゴルゴタで行われたことのより深い意味は失われるか解約されてしまいました。ニーファイ第一章を翻訳していたジョセフ・スミスは、次の素晴らしい約束を発見したとき、どんなに胸を躍らせたことでしょうか。それら後の方の記録、つまりモルモン書は、初めの記録、つまり聖書が真実であることを立証し、またその中から取り去られた分かりやすくて尊い部分を明らかにする。またそれらの記録は、神の子羊が永遠の御父の御子であって、世の救い主であられること、すべての人はこの救い主の身元に来なければならず、そうしなければ救われないことを、すべての部族、国語の民、民族に知らせる。食材についての分かりやすくて尊い真理は、モルモン書全体に鳴り響いています。それらの真理をいくつかリストアップしますので、それがいかに自分の生活を変えてきたか、あるいは変えることができるか、よく考えてください。1、イエス・キリストの食材は、地上にかつて生きた人、現在生きている人、そして今後生まれてくる人全員に無料で与えられる贈り物です。2、キリストは私たちの罪の重荷を負うことに加えて、私たちの悲しみや弱さ、苦しみ、病、そして人が死すべき世で経験するあらゆる苦痛をご自分に受けられました。主が私たちのために経験されなかった苦悩や悲しみはありません。3、救い主の贖いの犠牲により、私たちは肉体の死を含むアダムの堕落の否定的な結果を克服できます。キリストのゆえに、この地上に生まれた神の子供たちは皆、義の状態がどうあれ、復活の力によって霊と肉体が再び結合し、自分の行いに応じて裁かれるために、死の御前に連れ戻されます。4、その一方で、救い主の食材の完全な祝福を受けるには、キリストの教義に従って熱心に生活することが条件とされます。リハは夢の中で命の木に至る細くて狭い道を見ました。その実はキリストの食材の祝福によって経験する神の愛を表し、非常に尊く好ましいもので、神のあらゆる賜物の中で最も大いなるものです。この実を味わうには、イエス・キリストを信じる信仰を行使し、悔い改め、神の言葉に聞き従って必要な儀式を受け、生涯を終えるまで神聖な制約を守らなければなりません。5、イエス・キリストは食材を通して私たちの罪を洗い流すだけでなく、力を授けてくださいます。主の弟子たちはその力により生まれながらの人をして、教えに教えを受けて成長し、清さは増し加え、いつの日かキリストの面影を持った完全な存在となって、再び神と共に住む資格を得て、天の王国のあらゆる祝福を受け継ぐのです。モルモン書に記されている慰めとなるもう一つの真理は、主の食材が無限で万人に及ぶにもかかわらず、非常に個人的な賜物であり、一人一人に当てはまるということです。イエスがニファイ人の弟子たち一人一人を招いてご自分の傷跡に触れさせたように、主はあたかも皆さんや私が地上で唯一の人であるかのように、一人一人のために亡くなられたのです。 主はご自分のもとに来て主の食材の祝福を受けるよう個人的に招いておられます。個々人に当てはまるというキリストの食材の性質はモルモン書の中の卓越した男女の模範について考えるときより一層現実のものになります。その中にはエノス、アルマ、ゼーズルム、ラモーナイオとその妻ベネヤミン王の民がいます。彼らの回収団と力強い証は主の無限の慈しみと憐れみを通していかに人の心が変わり生活が変化するかを示す生きた証言です。預言者アルマは民に尋ねました。もしあなた方が心の変化を経験しているのであれば、また贖いをもたらす愛の歌を歌おうと感じたことがあるのであれば、今でもそのように感じられるか尋ねたい。この質問は今日でも極めて重要です。なぜなら主の弟子として主の贖いの力は私たちと共にあり動機づけ日々私たちを変えてくれるからです。アルマの質問は次のように言い換えることもできます。あなたの生活で救い主の食材の優しい力を最後に感じたのはいつですか？それは罪が許されたという証を心に得られ、麗しくまた心よい喜びを味わう時です。または辛い試練が突然軽くなったり、心が和らいで自分を傷つけた人に自分を傷つけた人に許しを伝えられたりする時に感じます。もしくは人を愛し奉仕する力が増したことに気づく時や、清めのプロセスで救い主の模範に倣って人柄が変わっていく時にかもしれません。私は証しします、これら全ての経験が真実であり、イエス・キリストと主の食材を信じる信仰を通して生活が変わりうることの証拠です。モルモン書はこの高貴な賜物についての知識を明確にして広げてくれます。この書物を研究するとき、皆さんは主のもとに来るように招く生けるキリストの声を聞くでしょう。この招きを受け入れ主の模範に倣って生活するならば、主の贖いの力が皆さんの生活にもたらされると私は約束します。皆さんがついには真昼の輝きのようになる、つまり主が宣言された通り主の顔を見て主がいることを知る時まで、日々聖霊の力を通して主は皆さんを変えてくださいます。イエス・キリストの御名により、アーメン。Or it may be each time you noticed your capacity to love and serve others has increased, or that the process of sanctification is making you a different person, pattern after the Savior's example. I bear witness that all these experiences are real and are evidences that lives can be changed through faith in Jesus Christ and His atonement.The Book of Mormon clarifies and expands our knowledge of this supernal gift. As you study this book, you will hear the voice of the living Christ inviting you to come unto Him. I promise that if you accept this invitation and pattern your life after His example, His redemptive influence will come into your life. Through the power of the Holy Ghost, the Savior will transform you day after day.Until the perfect day, when you will, as he declared, see my face and know that I am. In the name of Jesus Christ, amen. Amen.
We will now join the choir.
これから聖歌隊とともに喜べ主を歌います。歌の後、ジュリスト委員会のデール・ G ・レンランド長老から話を聞きます。レンランド長老の話の後、70人のベンジャミン・ MZ ・タイ長老から話を聞きます。
This is the 190th
Annual General 第190回年次総大会の模様をお届けしています。
預言者は神の偉大さを覚え、神が私たちのためにしてこられたことを深く考えるように、いつの時代でも人々に進めてきました。この進めは聖典の至るところに出てきますが、モルモン書では特に顕著です。モルモン書の目的の一つは、イスラエルの家の残りの者に、主が彼らの先祖のためにどのような偉大なことを行われたかを示すことと書いてあります。モロナイはこのように締めくくっています。私はあなた方に進めたい。あなた方はこれを読むときに、主が人の子らにどれほど憐れみをかけてこられたかを思い起こし、それを心の中で深く考えてほしい。天の御父は、神とその愛する御子の慈しみを思い起こすことを私たちに望んでおられます。しかしそれは、お二方の満足のためではなく、それを思い起こすことによって私たちに影響があるからなのです。お二方の慈しみを思うと、視野が開け、理解の幅が広がり、より謙遜になり、よく祈るようになり、確固としたものとなります。過去に受け持った患者との経験をよく覚えています。それは寛大さと憐れみに対する感謝がいかに人を変えるかを示すものでした。1987年、私は心臓移植を必要とする63歳のトム・ニールセンという人とその妻のドナと知り合いました。レンガ職人のトムは懸命に働き、成功を収めました。初孫のジョナさんの学校の長期休暇の間、ジョナさんと一緒に働くことを楽しんでいました。二人は特別な深い絆で結ばれていました。トムは心臓の提供者が見つからないことをもどかしく感じていました。心臓病で苦しみ、人生が停滞してしまっていたトムは、ドナーを見つけるためにどんなことをしているのかと時々私に聞いてきました。心臓の提供者を早く見つけるために私にできることを笑いながら提言したりしていました。そんなある日、理想的な心臓が見つかりました。それは朗報であると同時に秘宝でもありました。大きさも血液型も適合しており、提供者はわずか16歳という若さです。その心臓はトムの愛する孫ジョナさんのものでした。その日、ジョナさんは車の事故で致命傷を負ったのです。トム夫妻がどんな思いをしていたのか想像できるでしょうか。トムは孫の心臓を使わなければ生きられません。悲しむ娘と義理の息子からジョナさんの心臓を提供したいという申し出を受けても、そんなことを考えることはできませんでした。しかしジョナさんが脳死状態にあることを知り、自分がドナーを求めて祈ったせいでジョナさんが事故に遭ったのではないことが理解できました。ジョナさんの心臓はトムを祝福するために届いた贈り物だったと理解したのです。二人は移植を決意しました。移植手術は成功しました。それ以来トムは別人になりました。毎朝ジョナさんのことを考え、娘と義理の息子のことを思い、受け取った贈り物とそれに対する責任について考えました。トムは持ち前の笑いのセンスと根性が健在なだけでなく、貫禄が出て思いやりや情が熱くなっていました。トムは移植手術の後13年生きました。手術なしでは生きられなかった年月です。この年月にトムは家族とその他の人の人生に寛容と愛で影響を与えることができました。皆にとって楽天主義と固い決意の模範となりました。トムと同じように、誰もが自分の力では得られない賜物をいただいています。それはイエス・キリストの贖罪を含む天父と御父御子からの賜物です。私たちはこの世で命を受け、次の世で再び肉体を得てふさわしければ永遠の命を受けます。この賜物を用い恩恵に預かるたびに、天父と御子の犠牲と寛大さと憐れみについて深く考えなければなりません。そのお方に対する畏敬の念を抱くと、感謝の気持ちが湧き上がるだけではありません。お二方からの賜物を思うと人は変わることができます。変わるはずです。驚くべき変化を遂げた一つの例は息子アルマです。アルマが神に背いて歩き回っていると、天使が現れ、教会を迫害したり民の心を奪ったりしてはならないと叱責しました。天使は最後にこう訓戒します。あなたの先祖が囚われの状態になったことを思い出しなさい。また神があなたの先祖のために どれほど大いなることを行われたかを思い起こしなさい。考えうるあらゆる勧告の中で天使が強調したのがこれでした。アルマはそれらのことを思い起こして悔い改めました。後にアルマは天使のこの訓戒を息子ヒラマンに伝えてこう勧告しています。あなたは私と同じように私たちの先祖が囚われの身にあったことを思い起こしてもらいたい。私たちの先祖は奴隷の状態にあり、アブラハムとイサクとヤコブの神の他には誰も彼らを救い出せなかった。そして神は確かに苦難の中にいる彼らを救い出された。アルマは私は神を信頼していると簡潔に言いました。束縛から解放され、あらゆる試練と災難の中で支えられたことを思い起こすことによって神を知り、神の約束が必ず果たされることを知るようになることをアルマは理解しました。アルマほど劇的な経験をする人はほとんどいませんが、彼と同じように心の底から変わることはできます。救い主は昔次のように固く約束されました。私は新しい心をあなた方に与え、新しい霊をあなた方のうちに授け、石の心を除いて肉の心を与える。私はまた我が霊をあなた方のうちに置いて、あなた方は我が民となり、私はあなた方の神となる。復活した救い主はこの変化がどのようにして始まるかをニーファイの民に告げられました。天の御父の計画に不可欠な要素を指摘しました。父は私が十字架に挙げられるようにと私を使わされた。十字架に挙げられた後で私は全ての人を私のもとに引き寄せた。このために私は引き上げられたのである。それで父の力によって全ての人を私のもとに引き寄せ、彼らが各々の行いに応じて裁かれるようにするのである。イエス・キリストが御父の御心に従い死に打ち勝ち、皆さんの罪と過ちを負い、皆さんのために取りなしをする力を御父から受け、究極的に皆さんをあがなってくださったことについて深く考えてください。皆さんが身元に引き寄せられるためにこれでは不十分でしょうか。私にとっては十分です。イエス・キリストは両腕を広げて立ち、喜んで皆さんと私を癒し、許し、汚れを取り、強め、清め、神聖にしてくださいます。これらのことは私たちに新しい心を与え、天の御父とイエス・キリストに従おうという気持ちを起こさせてくれるはずです。しかし新しい心ですらさまよいやすく、愛してくださる神を離れがちになることがあります。この傾向に打ち勝つために受けてきた賜物とそれに対する責任について日々思い巡らせる必要があります。ベニヤミン王は言いました。神の偉大さとあなた方に対する神の慈しみと寛容、これらを覚えていつも記憶に留めておくようにしてほしい。神の慈しみと憐れみについて思い巡らすと御霊を受けやすくなります。御霊を受けやすくなると聖霊の力によって全てのことの真理を知ることができるようになります。これにはモルモン書が真実だという証、イエス・キリストが自分の救い主であり贖い主であるという知識、主の福音がこの末日に回復されたことを受け入れるということが含まれます。天の御父とイエス・キリストのことと自分のためにお二方がしてくださったことを覚えるならば、それを当然と思うことはなくなります。トムがジョナサンの心臓を当然のものとは考えなかったのと同じです。トムは毎日自分の寿命を延ばすことにつながった悲劇を喜びと敬虔な思いで思い起こしていました。私たちは救いと奨励が得られる可能性があることを喜ぶ一方で、その救いと奨励が大きな対価のもとに与えられていることを覚えておく必要があります。天の御父が与えることのおできになる最も大いなる賜物はイエス・キリストなくしてはありえなかったことを認識するとき、私たちは敬虔な思いの中で喜びを感じられるのです。実際にこの敬虔さがあれば、この世においては永遠の命の約束を受け、次の世では永遠の命、すなわち不死不滅の栄光を受けることができます。 天の御父とイエス・キリストの慈しみと偉大さについて深く考えると、お二方への信頼は深くなります。神が自分の父であり、自分が神の子であることが分かると、祈りが変わってきます。主の御心を変えようとするのではなく、自分の思いを主の御心に沿わせ、求めるものに主が与えようとしておられる祝福を受けるようになるのです。へりくだり、汚れをなくして、確固としたキリストのようなものになることを切望するようになります。そのように変わっていくと、天からの祝福をさらに受けるのにふさわしいものになります。すべての良いことがキリストから来ることを認めるならば、私たちは福音をもっとうまく人に伝えます。不可能に見える作業や状況に直面しても、勇気が湧いてきます。救い主に従うという制約を守る決意が固くなります。神の愛に満ち、困っている人を裁かずに、助けたいと思うようになります。自分の子供を愛して、義のうちに育てたいと思います。罪の許しを保ち、常に喜ぶようになります。以上が神の慈しみと憐れみを覚えていくことから得られる素晴らしい祝福です。反対に、救い主はこう警告されました。すべてのことの中に神の手を認めないもののほかに、人はどのようなことについても神を怒らせることはない。すなわち、他のどのような人に向かっても神の激しい怒りは燃えない。神とその慈しみを覚えるならば、神に近づくことができるのに、その機会を私たちが自ら失っていることは神はご存知なのです。神を忘れるならば、神が近づいてくださることも、神が約束しておられる具体的な祝福を受けることもなくなります。天の御父とイエス・キリストと、お二方が、自分のためにしてくださったことを毎日思い起こすよう皆さんにお勧めします。神の憐れみ深い心を思うならば、皆さんは祝福されてさらに御霊を受けやすくなり、さらにキリストのようなものになるでしょう。皆さんは最後まで忠実であり続けることができるでしょう。天の御父は、ご自分の愛する子を指して彼に聞きなさいと言われました。この言葉に従って主の声に耳を傾けるならば、皆さんが自分では回復できないことを主は喜んで回復し、皆さんが自分では癒せない傷を主は喜んで癒し、修復不能なものを喜んで修復し、皆さんが受けたどんな不公平な扱いをも正し、粉々に打ち砕かれた心をも喜んで永遠に癒してくださいます。このことを喜びと敬虔な思いを持って覚えておいてください。私は天の御父とイエス・キリストからいただいた賜物について深く思い巡らして、このお二方の無限の愛と天の御父のすべての子供たちに対する計り知れない憐れみを知るようになりました。これを知って私は変わりました。皆さんも変わります。イエス・キリストの聖なる皆によってこれらのことを明かしし、お祈り申し上げます。アーメン。
will help you hold out faithful to the end until you're received into heaven to dwell with God in a state of never-ending happiness. Our Heavenly Father, referring to His beloved Son, said, Hear Him. As you act on those words and listen to Him, remember joyfully and reverently that the Savior loves to restore what you cannot restore. He loves to heal wounds you cannot heal. He loves to fix what has been irreparably broken. He compensates for any unfairness inflicted on you. And He loves to permanently mend even shattered hearts. As I've reflected on gifts from our Heavenly Father and from Jesus Christ, I have come to know of their infinite love and their incomprehensible compassion for all Heavenly Father's children. This knowledge has changed me, and it will change you too. In the name of Jesus Christ, amen.
Amen.
After reviewing the report,
最近受けた健康診断の結果、私の生活習慣をいくつか見直す必要があることが分かりました。医師は栄養と運動計画を指示してくれました。もしその通りに行えば、より健康になれるというのです。もし私たちが霊的な健康診断を受けたとしたら、自分自身についてどのようなことがわかるでしょうか。 霊的な医者は私たちがどう変わるよう処方するでしょうか。私たちがなるべき人間になるには、自分が何をすべきかを知り、それを行うことが不可欠です。イエス・キリストは偉大な医者であられます。食材を通して、主は傷を包み、弱さをご自分に受けられ、打ち砕かれた心を癒してくださいます。主の恵みを通して弱さが強さになるのです。主に学び、主の言葉に耳を傾け、御霊の柔和な道を歩んで従うよう主は招いておられます。私たちを変えて永遠の喜びをもたらす、この生涯をかけた改心の過程の中で、主が助けてくださると約束しておられます。改心を助ける強力なツールとして、救い主はモルモン書を与えてくださいました。モルモン書は霊的な栄養を与え、アクションプランを処方し、聖なる御霊と交われるよう助けてくれます。この書物は私たちのために書かれたものであり、分かりやすい神の言葉が載っており、私たちの本質、目的、行く末について教えています。モルモン書は聖書とともにイエス・キリストについて明かし、真理を知って主のようになる方法を教えています。ソーポロ兄弟は58歳の時、回復されたイエス・キリストの福音に出会いました。私が彼に会った時、彼は支部会長として数年間奉仕していましたが、それまでモルモン書を読んだ経験がないということでした。彼の母国語のビルマ語にまだ翻訳されていなかったからです。読んだことがないのに、どのようにしてモルモン書が真実であると分かったのか尋ねると、絵本のモルモン書物語を毎日学習したと答えました。イラストを見て英単語を辞書で調べ、学んだことをノートに書いたそうです。こう説明してくれました。学習するたびに学んだことについて祈ると、平安と喜びを感じ、思いが明瞭になり、心が和らぎました。それが真実であると、聖霊が私に明かしているのを感じました。私はモルモン書が神の言葉であることを知っています。若い時に宣教師として奉仕するため、オーストラリア行きの飛行機に搭乗しました。とても孤独で不安で、自分が不十分だと感じながらも、奉仕する決意を持った私は、信じていることが真実であるという確信を心底必要としていました。私は熱心に祈って聖文を読みましたが、飛行時間が経過していくにつれて自信のなさが増し、体の調子が悪くなりました。数時間葛藤した後、一人の乗務員が通路を歩いてきて、私の席の横で立ち止まりました。彼は私が読んでいたモルモン書を私の手から取りました。表紙を見て、素晴らしい本だと言うと私に返し、そのまま歩いていきました。彼に再び会うことはありませんでした。彼の言葉が私の耳にこだまし、心にはっきりとこのように聞こえ感じました。私はここにおり、あなたがどこにいるか知っている。ただ最善を尽くし、あとは私に任せなさい。飛行機の中でモルモン書の研究と聖霊の促しを通して、救い主は私が何者かをご存知で、福音は真実であるという個人的な証を受けました。デビッド・エ・ベトナー長老はこう教えました。福音は真実であると知ることは証の本質です。福音に一貫して忠実であることは改心の本質です。私たちはただ聞くだけのものではなく、御言葉を行う人にならなければなりません。主が私たちのために作られたアクションプランであるキリストの教義は、モルモン書に最も明確に教えられています。これには以下のことが含まれます。最初に、主を信頼してイエス・キリストへの信仰を働かせ、主の戒めを守り、主が助けてくださることを知る。2番目に、日々過ちを悔い改め、主が許してくださることによる喜びと平安を経験する。悔い改めるには他の人を許す必要があり、また悔い改めは私たちが前進できるよう助けます。救い主は悔い改めるたびに許すと約束してくださっています。3番目に、バプテスマなどの儀式を通して神と誓約を交わし守る。これによって神へと続く誓約の道にとどまることができます。4番目に、聖霊の賜物を受ける。この賜物により私たちを清め、慰め、導いてくださる方が常に伴侶となります。5番目に、日々キリストの言葉をよく味わいながら力強く進み、最後まで耐え忍ぶ。モルモン書を味わい、その教えにしっかりとつかまることにより、生涯にわたって誘惑に打ち勝ち、導きと守りを受けることができます。キリストの教義を常に生活に取り入れることによって、変化を妨げる惰性と行動を阻む恐れを克服することでしょう。個人の啓示を受けるのは、聖霊があなたがなすべきことをすべてあなたに示されるからであり、キリストの言葉はあなた方がなすべきことをすべて告げる。 ファン・ジュンコン兄弟は20年間アルコール、タバコ、ギャンブルの依存に苦しんでいました。キリストとその回復された福音に出会った時、ファン兄弟は若い自分の家族のために変わることを望みました。最大のチャレンジは禁煙でした。かなりのヘビースモーカーだったため、何度もやめようとしましたが成功しませんでした。ある日、モルモン書の誠心誠意という言葉がこと心に留まりました。今までの挑戦は失敗しましたが、天の御父とキリストの助けがあれば変われるかもしれないと感じたのです。前任宣教師が彼と信仰を合わせ、祈りと神の言葉の研究という大量の薬とともに治療のためのアクションプランを作成しました。誠心誠意、ファン兄弟は信仰深い決意を持って取り組みました。モルモン書の研究など身につけたいと思っている新しい習慣にもっと集中すると、これまでの習慣にあまり気持ちがいかなくなることが分かりました。15年前の経験を振り返り、こう述べています。はっきりといつタバコをやめたかは思い出せませんが、自分の生活に主の御霊を招くためにする必要があると分かったことを行い、それを続けているとタバコを吸いたいと思わなくなり、それから吸っていないのです。モルモン書の教えを取り入れることによって、ファン兄弟の生活は変わり、より良い夫、より良い父親になりました。ラッセル・M・ネルソン大館長はこう約束しています。毎日祈りの気持ちでモルモン書を研究するならば、皆さんは毎日さらに良い決断を下すようになるでしょう。研究したことについて深く考えるならば、天の窓が開いて自分自身の疑問の答えを授かり、自分自身の生活の中で導きを受けるようになります。毎日モルモン書をよく学び味わうならば、疫病のようなポルノグラフィーの罠や感覚を麻痺させるその他の依存症など、今日の悪から守られることを約束します。親愛なる友人の皆さん、モルモン書は神の言葉であり、それを学ぶことで私たちはより神に近づきます。その言葉を試してみるとき、それが真実であるという証を得ることでしょう。常にその教えを守って生活するとき、二度と悪を行いたいとは思わないでしょう。私たちの心や顔の表情、性質が変わり、もっと救い主に似たものとなります。確かにイエスがキリストであり、救い主、贖い主、友人であることを証しします。イエス・キリストの御名により、アーメン。
I promise that as you daily immerse yourself in the Book of Mormon, you can be immunized against the evils of the day, even the gripping plague of pornography and other mind-numbing addictions. Close quote. Dear friends, the Book of Mormon is the Word of God, and we will draw nearer to Him if we study it. As we experiment upon its words, we will obtain a witness of its truthfulness. As we consistently live according to its teachings, we will have no more desire to do evil. Our heart, countenance, and nature will be transformed to become more like the Savior. I share my sure witness that Jesus is the Christ, our Savior, Redeemer, and Friend. In the name of Jesus Christ, amen. Amen.
この午後の部会でお話ししてくださった皆さんと美しい音楽に感謝します。今晩山岳部夏時間の午後6時から土曜夜の部会があることを皆さんにお伝えします。事前に収録されたミュージック&スポークンワードの放送は明朝山岳部夏時間午前9時半から10時まで視聴できます。日曜午前の部会はその直後に始まります。この部会の最終話者は十二使徒定員会のゲイリー・E・スティーブンソン長老です。スティーブンソン長老の話の後、聖歌隊がイスラエルの救い主を歌い、この集会を閉会します。閉会の祈りは40人のルーベン・ V ・アリオード長老です。
これから1847年7月24日の暑い午後2時頃に戻ってみたいと思います。当時の十二使徒定員会会長であったブリガム・ヤングは、西部に向かう最初の一団を構成する148名の教会員との111日間の苦難の旅の後、病気になり、熱で体が弱っていながらもソルトレーク盆地に入りました。2日後、 ブリガム・ヤングは病み上がりの体で十二使徒委員会の数名とその他の人々を率いて探索に出ました。ウィリアム・クレイトンはこう記録しています。野営地から北方におよそ 1.2 キロ進んだところで西向きにきれいに傾斜している美しい平坦な大地に到着した。一行と共にその場所を調査していた時にブリガム・ヤングは突如立ち止まると杖を地面に突き立てて叫びました。ここに私たちの神の神殿が立ちますと。同行者の一人であったウィルフォード・ウッドラフ長老はその言葉が雷のように自分を貫いたと述べています。そして彼はヤング会長が杖で印をつけたところに木の枝を打ち込みました。神殿のために40エーカーが制定され、町は神殿を中心として東西南北に真四角に設計されることとなりました。1851年の4月総大会で教会員は主の名のために神殿を建てるという提案を全会一致で支持しました。2年後の1853年2月14日に神殿用地は公開の式典でヒーバー・C・キンボールにより奉献されました。その式典には数千人の生徒が出席し、神殿の土台を据える桑入れが行われました。数ヶ月後の4月6日、式典で神殿の巨大な炭石が据えられ、奉献されました。その入念に計画された式典には、騎手や楽団が参加し、教会の指導者たちを先頭にして、旧タバナクルから神殿用地まで行進があり、用地は4つのそれぞれの石のそばで話がされ、祈りが捧げられました。クワイレ式でヤング大官庁は盆地を調査するために初めてその地に足を踏み入れた時に次元を見たことを回想しこう述べました。私はその時に今知っているのと全く同じようにここが神殿を建てる地点であることを知りました。それが私の前にあったのです。10年後に1863年10月総大会でブリガム・ヤングは次のような預言者としての洞察を与えています。私は複千年の間にも耐えられる方法で建てられる神殿を見たいです。私たちが建てる神殿はこれだけではありません。数百の神殿が建てられ主に奉献されるでしょう。この神殿は末日聖徒にとって諸々の山に建てられる最初の神殿として知られるでしょう。諸々の山における神の聖徒たちの信仰と忍耐と勤勉さの輝かしい記念物として神殿が立ち続けられることを願っています。ブリガム・ヤングは数年後に総大会で再びこう述べました。私たちは神殿を建て始めました。地球が安息を得る数千年、その神殿が建ち続けるのを見たいです。この歴史を短く振り返り、私はブリガム・ヤングの聖権者の職に畏敬の念を抱きました。第一に、彼が可能な範囲でその当時その地で利用可能な建築法を用いて数千年の間耐えられる方法でソルトレイク神殿を建てようとしたこと。そして第二に、将来世界各地に神殿が増え、実にその数が数百に達すると予言したことです。ブリガム・ヤングと同様、今日の預言者たちもソルトレイク神殿やその他全ての神殿を細心の注意を払って見ています。何年にもわたって大官庁会はソルトレイク神殿の土台を強固にするよう管理ビショップ・リックに時々助言しました。私が管理ビショップ・リックで務めを果たしていた時、大官庁会の要請を受けて私たちはソルトレイク神殿の全体的な施設の点検を行いました。それには耐震設計と施工法に関する最先端技術の評価が含まれていました。その時に大官庁会に提出された点検報告がここにあります。ソルトレイク神殿の設計と建設では最善の工学技術、熟練労働者、建設資材、調度品、その他当時利用可能なリソースが用いられました。1893年の奉献以降、神殿はしっかりと立っており、信仰と希望のかがり火として、また民への光として役割を果たしてきました。神殿を良い状態で運営し、清潔にし、維持管理するために最新の注意が払われてきました。花崗岩の外装と内部の床の梁と支柱張りの状態は良好です。最近の研究により、ブリガム・ヤングが神殿のために選んだ場所は非常に良い土壌で硬い地盤であることが確認されました。その点検報告は通常の修理と外部のテラスや表面エリア、旧式の UTT システム、 バフテスマエリアなど神殿を最新の状態にする改良が必要であるという言葉で結ばれています。しかしそれとは別に神殿の土台から上部に至るまでさらに大規模な耐震補強を考慮することも推奨されました。思い起こせばブリガミヤング大官庁自身が最初の神殿の土台の設置に極めて深く関わっています。それが127年前の完成以降神殿をしっかり支えてきました。新たに提案された神殿用耐震補強パッケージは基礎免震技術を利用します。この技術は神殿の建設当時に想定されていませんでした。これは最先端耐震技術を考慮したものです。最近開発されたこの技術を神殿の土台そのものから適用していきます。これで地震による損傷をしっかりと防ぎます。基本的にその地と周辺で非常に大きな地震が起こっても神殿は構造上強化されてしっかりと耐えられます。この技術を用いる神殿の改修が昨年大官庁会から発表されました。作業は管理ビショップリックの指示の下で数ヶ月前の2020年1月に開始されました。およそ4年で完了すると見込まれています。私はこの美しく壮大で気高く荘厳なソルトレイク神殿の今後4年間について考えると、それを閉館の期間としてではなく更新の期間として思い描きます。同時に私たちはこう自分に問いかけることができます。ソルトレイク神殿のこの大規模な更新は自分の霊的な更新、再構築、再生、再活性化、あるいは回復をどのように促しているだろうかと。自分を振り返ってみれば、私たちも家族も何らかの必要なメンテナンスと改修作業、また耐震補強さえも実施することから益を得られることは明らかです。次のように問いかけることでこのようなプロセスを開始できます。自分の土台はどのような状態だろうか。証がその上に築かれる個人の土台の一部である厚く安定した強固な住石は何だろうか。自分と家族が確固として揺るぎなくあるようにする、また生涯の間に必ず起こる地震や動乱の極めて重大な出来事にさえも耐えられるようにする冷静と情緒の基本的な要素は何だろうか。地震と同じような出来事はしばしば予測が困難であり、さまざまな規模で起こります。例えばさまざまな疑問や疑いとの戦い、苦難や逆境に遭うこと、教会の指導者や会員、教義、方針に従って個人の罪を克服することなどです。これらに対する最善の防御は霊的な土台にあります。どのようなものが個人や家族の生活の霊的な住み石となるのでしょうか。福音生活の簡潔で明瞭で貴重な原則が住み石となります。例えば家族の祈り、聖文研究、神殿参入、モルモン書、私に従ってきなさいを用いる聖典学習と家庭の指などです。その他霊的な土台を強化する有益なリソースとして信仰箇条、家族の宣言、生けるキリストもあります。私にとって神殿推薦状の面接に含まれている原則は霊的な土台の大きな要素となっています。特に最初の4つの質問がそれです。私はそれらを霊的な住石と見ています。もちろんその質問はよく知られています。ラステル・ M ・ネルソン大官庁が前回の総大会でそれを一つずつ読み上げたからです。あなたは永遠の地なる神とその恩子イエス・キリストと聖霊に対して信仰と証を持っていますか。イエス・キリストの贖罪とあなたの救い主、贖い主としての主イエス・キリストの役割に対して証を持っていますか。イエス・キリストの福音の回復に対して証を持っていますか。松井聖徒イエス・キリスト教会の大官庁、預言者、聖権者、啓示者として、また全ての神権の鍵を行使する権限を託された地上で唯一の人として支持していますか。これらの質問はどのような点で個人の土台を築いて強化するのに有益な要素だと見なせるでしょうか。パウロはエペソ人に、教会は人たちや預言者たちという土台の上に建てられたものであって、キリストイエスご自身が住みの頭石である、このキリストによって建物全体が組み合わされ主にある聖なる宮に成長すると教えられました。私たちの生涯で最大の喜びの一つはイエス・キリストと福音を信じる信仰の生きた模範である全世界の教会員と知り合い鼓舞されることです。彼らは個人の土台を強固に築いており、それによって生活を揺るがすような困難な出来事にあっても揺るがない知識と深い月の喜びを持って耐えることができるのです。 私はもっと個人的なレベルでお話ししたいと思います。最近美しく明るい若い妻であり母親である女性、私たちの家族の友人である人の葬儀で話しました。彼女は歯科学生の夫に会って結婚した時、活動的なディビジョン1のサッカー選手でした。2人は美しくまたおませな娘に恵まれました。彼女はさまざまな種類のがんと6年間勇敢に戦いました。絶えずつきまとう情緒的なまた肉体的苦悩を経験したにもかかわらず、愛にあふれる天の御父を信頼しました。彼女の言葉はソーシャルメディアのフォロワーによって広く引用されました。その有名な言葉がこれです。神は細かいところまで見ておられます。彼女が書いたソーシャルメディアの投稿の一つに、ある人から次のように尋ねられたとあります。苦しみに取り巻かれているのに、それでも信仰を保っているのはなぜですか。彼女はきっぱりと次のように返答しました。信仰がなければこの暗い時を乗り越えられないからです。信仰があれば悪いことが何も起こらないということではありません。信仰があれば将来再び光があると信じることができます。そしてその光はさらに明るくなります。暗闇の中を歩いてきたからです。長年暗闇を目の当たりにしてきましたが、それ以上の光を目の当たりにしてきました。数々の奇跡を見てきました。天使たちを感じました。天の御父が支えてくださっていたことを知っています。人生が容易であったらこれらのことを経験できなかったでしょう。この先の人生についてはわからないかもしれませんが、自分の信仰はそうではありません。信仰を持たないという選びをすれば、暗闇の中を歩くだけという選びをすることになります。信仰がなければ残されているのは暗闇だけだからです。主イエス・キリストを信じる彼女の揺るぎない信仰の証、その言葉と行動に見られる証は他の人々を鼓舞しました。たとえ体は弱っていても人々を高め、さらに強くしたのです。この姉妹と同様、私は他の大勢の教会員、彼女のような戦士について考えています。彼らは日々信仰を持った歩み、救い主イエス・キリストの真の不屈の弟子になろうと努めています。キリストについて学び、キリストについて解き教えます。キリストに習おうと努めます。人々の人生の日々が安定していようと不安定であろうと、自分の土台が強く不動であることを知っているのです。これらの人は主の身元に逃れ生きし素晴らしい人です。これらの人は主の御言葉はの歌詞の深い意味を理解している人です。生徒の名にふさわしい霊的な土台を備えてきた人々、強く確固としていて人生の多くの混乱に耐えている人々の中を歩めることを、私は計り知れないほど感謝しています。個人の生活でこのような土台を据えることの大切さは、いくら言っても言い過ぎることはないと思います。初等教会の子どもたちは幼い時からこれが誠に信じてあると歌で教えられています。賢い人、岩の上に家を建て、雨が降っても大丈夫、雨が降って洪水に、それでも家は大丈夫。聖文はこの基本的な教義を補強しています。救い主はアメリカ大陸のためにこう教えられました。あなた方はいつもこれらのことを行うならば、私の岩の上に建てられているので幸いである。しかしあなた方の中でこれ以上のこと、あるいはこれに及ばないことを行う者は、私の岩の上に建てられておらず、砂の土台の上に建てられているのであり、雨が降り洪水が起こり風が吹いてこれらのものに打ちつけると、彼らは倒れてしまう。ソルトレック神殿の大幅な改修によって、複千年の間も耐えられる方法で建てられる神殿を見たいというブリガム・ヤングの願いが叶えられるようにというのが、教会指導者たちの心からの望みです。これからの数年間、ソルトレック神殿に加えられるこれらの改良が、私たち個人や家族の心を動かし動機づけ、私たちも比喩的な意味で複千年に耐えられる方法で建てられるようにと私は祈ります。真の命を得るために、未来に備えて良い土台を自分のために築き上げるようにという使徒パウロの教えに応えるときにそうなります。私たちの霊的な土台が確かなものとなり、イエス・キリストの贖罪と救い主贖い主としての主の役割についての証しが、私たちの隅の頭石となりますように心から祈ります。イエス・キリストの御名によりアーメン。
so that we too, metaphorically, will be built in a manner that will endure the millennium. We will do so as we fulfill the charge of the Apostle Paul to lay up in store for ourselves a good foundation against the time to come, that we may lay hold on eternal life. It is my ardent prayer that our spiritual foundation will be sure and steadfast, that our testimony of the atonement of Jesus Christ and of his role as our Savior and Redeemer will become for us our own chief cornerstone, of whom I testify. In his name, even Jesus Christ, amen.
Heavenly Father,
愛する天のお父様、この部会の閉会にあたり、私たちは心が喜びで満たされて感謝を申し上げます。私たちが聞いたこと、また私たちが感じたことに関して感謝申し上げます。この部会が始まるにあたり、私たちはあなた様の御霊がありますようにと祈りましたが、祈りに応えてくださったことに感謝しています。今日 解任され、また新たに召された一人一人に感謝しています。あなた様の祝福が彼ら一人一人の上にありますように、祝福をお祈りします。私たちは様々な試練に直面しておりますけれども、しかし天が開かれていることに感謝しています。また預言者、啓示者、聖権者が召され、またこの教会を導いている時代に生きていることに感謝しています。モルモン書の賜物に感謝しています。またモルモン書と聖書とともに多くの私たちの人生を多くに祝福をもたらしてくださることに感謝しています。天のお父様、私たちの愛、心からの愛をあなた様とあなた様の御子イエス・キリストに伝えます。私たちの心や手や、また私たちが行おうとしていることはあなた様のに従おうとしています。どうぞ私たちがあなた様に近づこうとするように、より聖なる方法でそのように行うことをするときに、私たちが行うことができますように助けてください。イエス・キリストの御名により、アーメン。
This has been a broadcast of the 190th
年次総大会の模様をお届けしました。この部会の話者は教会中央幹部及び中央役員の中から選ばれました。この部会の音楽はテンプルスクエアタバナクル合唱団がお届けします。この放送はボニビルディストリビューションが公共サービスとしてお送りしました。署名による承諾なく再放映、録画、編集、その他の目的でこの放送を使用することは禁じられています。